ドイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ということで今回キネマの神様が選んだ作品はシン・ウルトラマンです。あらすじお願いします。
2022年日本映画、怪獣と呼ばれる謎の巨大生物が次々と現れ、その存在が日常になった日本。通常兵器が通じない怪獣に対応するため、政府はスペシャリストを集めて怪獣特設対策室専従班、通称家督隊を設立した。ある日の任務中、大気圏外から銀色の巨人が突如出現し、というお話です。
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう。
あ、テンションか。
二つ、思ったよりウルトラマンしてるなですね。
おお。
はい、おまけマン。
おまけマンはそうです、あんまりそんなウルトラマン詳しくはないんであれなんですけど、なんですかね、なんかこうなんつうの、リブートしたものをリミックスしてエピソードを、その中で美味しいエピソードを DJ ミックスしてお届けしますみたいな雰囲気で、まあ興味深かったですね。
はいはい、
はい、まあでもなんかやっちゃったなみたいなのもあるなみたいな、やっぱ思いましたねっていうぐらいで、はい、
なるほど。はい、タンタン、
好きな言葉ですが好きでした。
あ、なるほどね、好きな言葉ですが好きな言葉ですってことですね。
はい、その通りです。
なるほど。 NVK さん。
はい、ちょっと本編じゃないんですけど、スタッフロール、エンドロールに一方的にこうツイッターフォローしている学者の名前が出てきて、はって、
あー、わかりました、
身を乗り出しました。
はいはいはいはい、
ガタってなった、
ガタってなりました。
なるほどね、理論物理学、
はい、あ、そうですそうです、
あ、はいはい、そうですね、そうなりますね。
まさかあの人か、
え、知ってるんですか、
はい、
知って
るんですか、
え、なんか前に話出ませんでした。
あ、出たかも。そしてガラさん、今回見てるガラさん。
はい、ガワラです。ガワラ的にはやりたいことわかるけど好きじゃないです。
おお、
うん、
そう、はいはいはい、ということでね、まあいろいろあると思いますね。すでにね、公開からもう2週間ぐらい経ってますから、あらゆるところでもういろんなね、あのお話されてきてると思うんですよ、もうすでに。
うん、
うん、なのそれをもうだから踏まえてですよね、もうね、今回ミハさん、
はい、
お話ししていただくことになるかと思いますんで、ネタバレもね、非常に、込みの、メールもね、皆さんからたくさんいただいておりますので、
うんうん、
こちらは、当たり障りないお話しした後、中盤から、皆さんのメールご紹介して、ネタバレ込みでお話ししていこうと思いますので、よろしくお願いします。そして、まず、じゃあ、監督、ご紹介しましょう。監督、樋口俊二さんです。
うん。
そして、脚本、庵野秀明さんです。
うん。
はい。ご説明はいらないと思いますけれども、シン・ゴジラのねタッグと同じでございますね。そして庵野さんは総監修という立場でこの映画も関わっているということですね、うん、はい。そしてキャスト、斎藤工、
うん、
長澤まさみ、
うん、
有岡大樹、早見あかり、田中哲司、
うん、
西島秀俊、
うん、
うん、ということですよ。そして、まあ、その他もろもろいっぱいいます。そして主題歌、米津玄師です。
うん。
うん。ということで、じゃあ、そのあたりもね、もう当たり障りないところを、まずはね、お話ししていこうじゃないですか。
はい。
あるのか、そんな話は。
そうなんだよね。
私、ウルトラマンのこと何にも知らないんですけど、タンタンは。
はい。
ただ、唯一知ってる情報は、3分間っていうのしか知らないんですけど。
あ、はいはいはい。
うん。
なんか今回は3分どころじゃなかったんですけど、は何か私が知ってるウルトラマンがたまたま3分なだけで、それ以外のウルトラマンは何時間でも OK なのか、何なのか、何なのですか。
まあ3分って目安なんですけど、
目安、
目安なんだ、
そんな適当なやつなんですか。
うん、
なんかあれみたいですよね、もともとがカラータイマーとして3分っていうのをつけたのが大人の都合上っぽい雰囲気なんですか。詳しくそこまであれし
ない。あら、そうなんですか、
うん、一番最初はなかったデザインだったんだけどみたいな、テレビでやるのにみたいな があったっぽいですね。
30分枠だからとか、
そういうのエネルギー切れを表現するのにどうしてもこう、うん、つけたい。
あ、
で、あの
俺ら側が言ったけど、
多分、ま、毎回その最後の方に3分だけドーンとあるよっていう形にするのにちょうどいいみたいなのもあるんですかね。
練習中的な、そっか、じゃあ別にそんなに、
なのでオリジナルのデザインに乗っ取った
ってことなんですね。戻
っていうみたいなんですかね、みたいに言われてますよね。
あ、じゃあ今回そういう感じになってるんだ。米津さんの曲とかもそうだし、オリジナルに
だそういう視点も入れつつ、みたいな感じですよね。
まあそのオリジナルってオリジナルじゃないけど、
ないけどねっていうのことのもあるの、
いや、あ、そうなんだ。 だって放送されたものは、
あ、そうそうそうそう、
ああ、うん、本来的な、
最初にデザインされた時はなかったからみたいな、
そこからちょっと大事にしてこうみたいなことはないですかね。
あのガラですけど、
はい、
あの、はい、今回見ててすごい思ったのはですね、西島秀俊さん不思議な役者だなと思って、西島さん自体あんまり変わってるように見えないんですけど、あの映画によって、ね、多少チューニングしてると思うんですけど、ものすごいこう異物感がある時と、すごい自然に見える時と、こうあのなんか同じなはずなのに、こう映画によって全然変わって不思議な人だなっていつも思う。
ありましたね。やっぱ東出君とかが目指す路線って西島さんあたりだなって気がしてきますよね。なんか、
そうね、
なんか人間としての感情がすごく見えづらいというか、なんなら死んでいるように見えるという
でもあれですよ、西島さんの PC のデスクトップ画面見ました？
いや
見てない。
シャムネコでしたよ。
シャムネコ
シャムネコでした、
はい、猫ちゃん飼ってるんだと思って私見てましたよ。
全然気づかなかった。
あったね、ありましたね。
そんな人間的な描写あんだ
人間ですよ
人間です、
大成人ではないですよあの人
いやでもやっぱりなんかさ、はい、同じ部署に似たような性質の人が2人いるように見えるの。俺は斉藤匠の今回の役と、
あ、だから確かに、
斉藤匠はそういう役だからねってことだけどってことだよね。
そうそうそう、
元々そういう役に与えられてないのにみたいな人がいるの
そう、あれお前異星人っていう感じじゃん
お前もかみたいな
不思議だよね。
確かに。
まあでもあの立場はそうならざるを得ないんじゃないんですかって私は思って見てましたけど。
あ、そうなんですか組織を束ねるものとしての、は
い、そう、でも上もいるしみたいな。
あ、まあそうね、
習慣管理職のね、
いろんな立場によっていろんな表情が見える。あっさりこと言ってます今
何も言えないもんだ
あ、じゃあ当たり障りのない話 NBK、は
い、いいですね。
あ、またおいっ子の話になっちゃうんですけど。
あ、いいじゃないですか。
なんか見た次の日に一回来たのかな、おいっ子が。そしたらなんかあのおいっ子と義理の弟義弟ですか、新ウルトラマンの話したら初日のレイトショーで見たって言うんですよ。いや、私もいたけどいましたみたいな話になったら、あの私が見た劇場では11時を超えちゃうから子供は行けなかったから別のとこで見てたって言うんですよ。
あ、確かに
知ってたらそっちに行ったのになと思って、でも同じ時間に誘ってよって思ったんですけどまあそんな話です
そういう感覚になるか
あ、そんな話です、はいは
い、子供ね、
はいはいはい、
あ、なんか
楽しんでた、
なんか聞いたらどうだったって、あの弟の方に聞いたら、結構楽しんだみたいですよって言ってたのに、本人に聞いたら、まあ普通だったとか言って普通って
それはなんかこうなんかこう生きってよ普通だけどって言ってたかどうかわかんないけど、年齢的に、
年齢にもよるよね。
何歳、年齢的に
何年生なんだっけ、
小あれ5年、あれ4年だっけ、いきなりわかんなくなったぞ。
ああちょっと
4、5年ぐらい。
それは高学年だったらね、そりゃそうなるわ。
泣いてねえしとか言う
と、
そういうねちょっとその中二の発芽がそろそろ出てくるような発
芽
そうこういうムーブメントしなかったら、そもそも劇場にウルトラマン見に行くなんてありえねえし、みたいな 感じにな
る。そうそうそう、だからね、あの特撮ものとかをもうそうそうそう、もう卒業してるかもみたいな時期に差し掛かるからみたいなね、
うんうん、そうそうそう、もう人前では言わないフェーズに入ってるよね。
そうそうね、
うん、確かに
こっそりカバンの中を漁ってあれを探してるかもしれないですね。なんとかカプセル、
ベータカプセル、
あ、それそれ、うん、実はそうかもしれない。
あるかも、ね、でもなんか結構ね、なんか往年のファン向けとかオタクが作ってる感、オタク向けみたいな風にも見れるけど、
うん、
なんか意外と子供たちはすんごいなんか楽しかったと興奮したみたいな声が多いみたいなのをね、
うん、
なんかツイッターとかでまとめられてたりとかして、
へー、
うん、あ、だからやっぱり逆にシンプルに何も知らずに見るとそれはそれでなんかなんだろう、ストレートに入るものがあるんだろうなと思いましたね、
うん、
まあ、なるほど、
当たり前だけどもうみんなね言ってることごちゃごちゃです、もうすでにな
んか、はいはいはい、
うん、やっぱり俺も最初こう抱いた印象は、いやーこれ大人向けだな、子供見ても何もわかんねえだろうな、子供つまんねえだろうなって思ってたけど、全く逆のことを言ってるね。いやーこれは子供向けにちょっと作りすぎてて大人も全然楽しめないねこれねっていう人も いるしさ。
ああ、大人側の意見としてね。
大人側の意見として。もうね、うん、ぐっちゃぐちゃですもう。そのぐらい、そう、ね、そう、だからなんかもう、で、賛否の方もさ、パックリもう、両極端ぐらいにぐわっと分かれてるじゃん。
うん、
逆に言うとめちゃめちゃ健全な映画だなって思うね、それって、
うんうんうん
うん、いいじゃんそれってっていう感じがしますね、うん、もうそれひっくるめて、うん、
でそれの意味、その含みでさっき言ったのはもう子供が素直になんか超楽しかったとか、あのもうごっこ遊び始めちゃうみたいなのをあの親が見てるっていうの、声が多いっていうのがあるっていうのが、
うん、
そうそうそう、大人の視点でどっちだっていうことだけじゃなくて出てるってことがいいなと思った。
うん、
あの僕が見た映画館の近くにあの10メートルぐらい あのウルトラマン像が飾ったって、
あ、
うん、今写真送ったんですけど、うん、子供がね、
うん、
あのスペシウム火星のポーズしてました
、うんうんうんうん、はいはいはいはい、
かわいい、大人もしてるけど
、うん、大人もしてるけどね、
かわいい、だから僕もね同じの巨大なウルトラマン見まして、うん、もう記念撮影をしてる人をこれタンタンと一緒に目撃しましたよね、
うん、
うん、
私たちが見た時は3人お父さんお母さん子供の3人に来てて、うん、写真機器として写真に写っていたのはお父さんでした。
そうです、
あ、なるほどね、うん、
子供はそのお父さんの姿をなんか見てましたね、
見てたっていう、
はい、
で外国の方でしたね
あ、そうそうそう、すごいニコニコして嬉しそうでしたよ。そう、
めちゃめちゃニコニコして、うん、もう同じポーズしやーって撮って、うん、次子供来んのかと思ったら来ないっていうね、
うん、
もう大人だけが楽しんでは
しゃいでは
しゃいでおしまい、子供冷めてるみたいなね、いそういう現場もありますからね、か
わいい、
うん、だからわかんないです。だからこの映画に関して、
ね、ウルトラマンと写真撮るとか、ね、好きじゃなかったです、
うん、
あ、そうですか。
あ、子供の頃。
うん。
今も嫌です。一緒のフレームについてた。一緒のフレーム。出てきてほしくないもんだ。
なるほどね。
へ
え。そういうタイプですね。
そうね。まあ皆さんもね、はい、ウルトラマン体験がそれぞれね、違うでしょうから、まあ、そんな話をしてても、もう拉致が飽きませんのでね。もうさっさとこれはもう皆さんからいただいたメールをご紹介して、ネタバレ込みで話した方が、
うん、
話しやすいんじゃないかというふうに思いますんで、もうご紹介しましょう。ということで、こっからネタバレに入りますんで、まだ見てないよという人、ぜひ、劇場でもう今何回もやってます。もう上映会、たくさんあります。ぜひ、見てください。新ウルトラマンです。それでは、皆さんからいただいたメール、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではご紹介します。ラジオネーム、スートラマンさん。ドイラジの皆さん、ドイラジは、
ドイラジは、
ドイラジは、
ラジオネームから、お察しかもしれませんが、僕はウルトラマン大好きです。別に詳しいわけではないのですが、子供の頃に近所にできたレンタルビデオ店に母についていくと1本借りてくれて、ウルトラマンシリーズを端から借りてったのが始まりで、僕にとってのファーストヒーローです。そんなウルトラマンがスクリーンで1900円で見れるってことは満点です。とはいえつまらなかったらどうしようと、あんなに楽しみにしていたのにいざ公開されると不安でいっぱいでした。ただ見ないという選択肢はないので勇気を出して鑑賞。冒頭のウルトラ Q、ウルトラマンのあの演出かと思いきやシン・ゴジラな感じにちょっぴり薬としたと思ったら、ゴメス、ペギラ、マンモスフラワー、ハゴス、カイゲル、 ゴーガンの設定段階の名前の情報量でやばい、編集が早くて感動する暇がないと思いながら大感動、僕が思っていたよりちゃんとウルトラマンでした。ゼットンが兵器だったり怪獣ではなく怪獣、これ漢字がね今回違うんですけれども、
うんうん、
はい、ちょっと、それぞれお調べくださいだったり、科学特捜隊ではなく、怪獣特設対策室だったりと、違いに不満ある人もいるようですが、それならウルトラマン見ればよく、新ウルトラマンである意味ないので個人的には受けられます。鑑賞後大満足し、好きな人も初めての人も楽しめると思っていたら感想などを読んでみると意外に批判的な意見も多いことにびっくりしましたが、冷静に考えると確かにと思う批判も結構ありました。特に感じたのが話がぶつ切り的で人間ドラマがないということと長澤まさみの巨大化です。ウルトラマンが人類を好きになる理由や描写がない、わからないとの、指摘は確かにと納得です。オリジナルの数話分を2時間にしていることもあると思いますし、個人的にはウルトラマンってそういう話ってしてるので無条件で納得してたかもしれません。巨大化、オリジナルの藤井隊員の巨大化でフェチズムを感じた少年は多いと思いますし、気持ちはわかりますが、オリジナルは撮り方としてフェチズムを意識した撮り方ではなかったのに、今作は明らかにフェチズムを意識した撮り方になっていたり、お尻を叩いて気合い入れたり、匂いを嗅いだりとノイズに感じるシーンはあったと思います。劇中に言及もあるので作り手も無自覚とは思いませんが、これは、受け取る側の意識が変わっているってことで批判が出てもしょうがないのかなと思います。全体的にウルトラマン好きのおじさんがウルトラマン好きのおじさんにファン心をくすぐられ大満足と、ファン目線でしかないですが、その目線は変えられないので大満足の作品になりました。ラジオネームヒロアンドンさん、そんなに映画が好きになったのか、ドイラジの皆さんどうもー。ネタバレ回避のため初日に見てまいりました。いやーよかったですね。シンゴジラの続編にして空想特撮映画を今の日本ができる最新の映像技術で制作されているように感じ、本作をスクリーンで堪能できて大満足でした。基本的には初代ウルトラマンの再構築なのでサプライズ的な要素は多くありませんでしたが、冒頭のウルトラ級描写やゾーフィがゼットンを持ってくる展開などはそうくるかとワクワクしました。不満はゼットンの倒し方、人類の英知を結集させて何か新兵器を作るかと思っていたら、結局ベータカプセル使ってウルトラマンに殴らせるんかーいと突っ込みたくなった点と、最初に書いた通り巨大不明生物という、名称などからシン・ゴジラの続きなのは明らかなのに、島田久作は役名違うし、重要人物っぽく、出てきた竹野内豊はパンフにも役名乗らないなど、大人の事情がちらほら感じられた点ですね。個人的には開き直ってエンドロール後にショッカー怪人登場させてほしかったですラジオネームゴグトラさん、ウルトラマンは物心ついた時から何度も再放送で見て、怪獣大百科とかソフビとか買い漁り、中学生の頃には怪獣バカもしくはバカ怪獣と言われたものですこれひっくり返すだけ全然意味違います、
うん、
まさにこういう私みたいな世代をターゲットにしたらしいのですが、ちょっと乗れなかったです。むしろウルトラマンを知らない人の方が評判いいようですね。オマージュ感は楽しめました。効果音や BGM のオリジナル音源のタイミングなど、そうそうといい感じに喜びました。ザラブ、過去偽ウルトラマンにチョップしてテイテーまで再現するとは、シュワッチって一切言わないのはなんで、なんだかんだでこの映画つまみに怪獣酒場で一杯やりたいですね。もちろん割り勘で。ラジオネームエリア53さん、皆さんドイラジは
ドイラジ
ドイラジは、
かっこ私の好きな言葉です。
お、
あ、そうですね、ありがとうございます。新エヴァ007 No Time To Die、 新ウルトラマン、トップガン、マーヴェリック、コロナ禍で延期になった映画たちが次々と公開されて、ようやく日常に戻る兆しが見えてきましたね。スポンサーや配給会社からの制約が多かった中、一番ウルトラマンのことを理解している樋口庵野が作り上げたので文句はありません。本作に登場させた怪獣や星人のチョイスににあり、元祖サウンドエフェクトににあり、長澤まさみの巨大化ににあり、ウルトラチョップイタタタタににあり、自動詞の誤情報をネタにしたゼットににあり、劇中のにありネタは大満足100点、またバルタン星人を捨てた勇気には拍手。しかしシンゴジラにおける石原さとみのゴッズィーラーのような二度見したくなる印象的なネタがないのと、前編実装時空き用カットが多すぎてシーンの意図が追いつかなかったのは残念。シンゴジラから6年、テレビ商業主義と化した邦画界にようやく風穴を開けて、シンウルトラマン、次のシン仮面ライダーが待機しているという流れを作ってくれた映画界と庵野さんにこれからも期待しています。日本には DC やマーベルに負けないヒーローが5万というので、この流れを止めないでほしいです。
うん、
ラジオネームマミヤさん、皆さんドイラジワッチ
トイラジュワッチ。
トイラジュワッチ。
いいな。
10年ちょっと前は、特撮沼な時代もあったんですが、巨大ヒーローにも絵がなかったので、ウルトラマンというか、つぶらや全般、ミリ集の状態 ですが、シン・ゴジラがめちゃくちゃ刺さってしまった身としては行くべきだよね。我が愛しの長澤まさみも出てるし、というわけで、池袋グランドシネマサンシャインの一番大きいスクリーンで見てきました。オープニングから序盤のワクワク感がたまらん感じで、ああ好きな感じだよかったと思っていたんですが、中盤からうっすら記憶がない時間かっこずーが、なぜかあって、防寒対策しすぎて暑かったせいを差し引いても覚えていないシーンがあるだと。役者陣はすごく好きだし、それぞれすごく良かったところをたくさん挙げられるんですが、それでも我が愛しの長澤まさみのお尻パーンとかはキャラ付けとしてどうなの、あとでウルトラマンもやってくれるのかなとか、わけわからん伏線なのかと思ってしまいましたが、ストーリーとしては特に終盤に向けてラストはやっぱりもう少しカタルシスが欲しいなという感想が正直なところです。あとカメラアングルがやたら下からとか、画面半分以上ほとんど影とかが多かったので妙に気が散ってしまいました。早見あかりもそんな二重暗号に見せんでもええやんけ、やめて。シン・ゴジラと比べるのは意味がないのは重々承知した上で、それでもやっぱり比べてしまうと、政治的なやり取り一つとってももっとヒリヒリした緊張感を期待していた部分は否めません。全体的には知識はなくても楽しめるストーリーだと思います。もう一回ちゃんと 見れたら感想変わるかな。シン・仮面ライダーはエモとタスクが楽しみなのでいきますけれども、ラジオネーム IT アナバッケーさん、マイベストウルトラマンは2020年放送ウルトラマン Z です。オタクの期待を一身に背負ってウルトラマンはじめシリーズのお約束を律儀に描いた庵野秀明と樋口真嗣はじめオタク元いスタッフの皆さん、お疲れ様でした。そのためかネタの消化となってしまった感が否めません。テレビ5話分をつなげた総集編だったというのが全体の感想です。そして新ウルトラマンが地球人を守る理由付けが弱いと感じました。後半外星人との戦いになればなるほどでした。思うに家督隊という存在を私がうまく受け入れることができなかったからでしょう。まず自衛隊を指揮できるほどの権限があるにもかかわらず位置づけが不明なこと、そのためにリアルとファンタジーの線引きができなくなりました。次に演じる役者さんのうち何人かに魅力を感じることができなかったこと、この2つが理由です。ウルトラマン Z の防衛組織のみんなは本当に魅力的でした。また、彼らの無茶苦茶を受け入れることができる、設定が秀逸でした。だからウルトラマン Z が彼らと共に戦うのに共感できました。最後にシン・ゴジラは震災という文脈に基づいているから傑作になりました。今作はコロナ禍前に、撮影完成してしまったために、今現在の私が抱えている不安といいますか、この映画を見てそれを消化したいという思いと離れてしまったということもあるかと思います。ラジオネーム、だし巻き卵さん。ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは
ドイラジは
大変申し訳ないのですが、はっきり言ってシン・ウルトラマン、個人的には全く好みじゃありませんでした。まず浅見と神永はバディという設定ですが、この設定が存在する理由が分かりませんでした。普通にただの同僚で良かったんじゃないかと思います。またストーリーも内容が詰め込まれすぎているなと思いました。ザラブはあっという間に倒されるし、メフィラスはなんかすぐに逃亡、ゼットもウルトラマンを唯一苦しめた敵なのに苦戦するウルトラマンのシーンがあまりにもあっさりしすぎていてがっかりしました。全ての敵との戦いが全体的に物足りず、こんなことするくらいなら敵をザラブかメフィラスかゼットンだけに絞ってもっとじっくり苦悩や葛藤を描いてほしかったです。そして付け加えると、ハリウッドで使い古されたようなカットがちらほらあり、古臭いなと思うこともありました。例えばザラブに拉致された神永を浅見が助けに行くシーン、浅見が仁王立ちになってその足の間から神永の姿がというカットがありました。これは一昔前にハリウッドで散々みたいな構図なので、純粋に絵が古いなと思ってしまいました。シン・ゴジラがめちゃくちゃ大好きだったので今作も期待してたのですが、本当にがっかりしました。これから新仮面ライダーも控えていますが、正直見に行くかどうかかなり迷ってしまいます、ということで、
うん、
はい、皆さんメールいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、たくさんメールいただきましたけども、どうでしょう。
いや
ー、ガラですけど、
はい、
はい、
そう、スルトラマンさんのツイッターのアイコンゴモラだった。
そうですね、
はい、ウルトラ怪獣、あ、やっぱウルトラマン好きなんだなと思いました、はい、で、そのスクリーンで1900円で見れるおっしゃってるんですけど、僕 IMAX で見て2400円払ったんですけど、 IMAX にわざわざかける感じの画面じゃなかったなっていうのはちょっと思っちゃいました。
あ、確かにそうか、
そのプラス500円の壁はでかいと。
そうそうそうそう。で、見終わった後に僕予告見てなかったんですけど、あの 映画館とかに流れた時もちょっと 目と耳を閉じてた、
うん、
あの終わった後の iPhone であの予告見たらあなんかすげえ画面かっこいいなと、
うん
うん、やっぱちょっとこう iPhone とかで撮るにしてもなんかもうちょっとなんかなかったのかなみたいなの画面のルック的にはちょっとしょぼいなっていうのはちょっと。
あじゃあまたあのシンゴジラの時みたいにチープな絵として iPhone とかも撮影道具に使ってるってことですか
みたいですよ。
ああなるほど、
うんう
ん、なんか出演者俳優の人たちが iPhone 持って撮ってる場面かなりある。
あ
撮影し合ってるんですって、
うんうんうん、
iPhone みんなで持って。
へ
え、まあ、だから多分そういうなんだろう方法論的にはシン・ゴジラと同じようなことでやってる感じはありますよね、
うん
うん、あとあれですかね PC のカメラも使ってそうな感じのシーンありましたよね、うんうんうんうん、それが多分マミヤさんが言ってるカメラアングルがやたら下からとかはきっとそこのも含んでるのかなって思いました、
うん
うん、
でもあの位置って確かに自分をいい感じに見せたい人にとっては一番嫌なアングルだから確かにちょっとかわいそうって思っちゃいました、
うん
ね、
だからなんか、うん、あのまあ今回ねあの監督的なところは安野さん入ってない入ってないとかじゃない立場だけど、
うん、
でもできてる感じからするとちょっとなんかアングルなんかもうあのアングル命みたいな 絵面をどこまで入れれるかみたいななっててそういう意味ではなんかこう安野さんっぽさが強いというか感じはしましたね。なんかこの前新エヴァの時にねなんか改めてあの NHK のドキュメンタリーとかで見ててあそうだったんだって思ったんですけど、
うん、
そうそうそうでそう思うとシン・ゴジラの時はそうだったなと思うけどもうなんか内容よりもやばいアングルとかやばいカットとかあの面白いアングルとかをどんだけ撮れるかみたいなのをすごくこだわってたみたいなね。うん、それでなんか何回も、やり直したみたいな感じで言ってましたけど、ああ
それがそもそも安野さんがウルトラマンから受けた影響っていう、
ね、ああなるほどね、
うん、
だから今回もなんかもうより一層そういうのが強いなと思ってでも安野さんが撮ってないんだよなみたいな、まあ、そう監修しながらとかあと結局編集は結構出てきたっぽいからなおさらなんだろうなと思いましたけど安野さんが、うん
うん、
感じはしましたね。うんまあ、でおまけなんか意外とそういうところ面白アングルとか変わったアングルとか、うん、好きなので、うん、動画だけじゃなく写真とかでもそういう点では個人的には面白かったですね。でやっぱりその面白アングルってこう見えない穴からどう映るかとかだからが多かったりもするから、うん、部屋の中だと特にだから下からとかが多くなるみたいなね印象はあったかもしれないですね、
うん、そうね。あとやっぱコンテ上で描いてるときは最高に面白い絵だと思うんだよね、
うんうん、
実写になった時に印象全く違うものになるっていうのもあるよね。
まああるだろうね、うん、
でもアニメーションとかだったらだって全然かっこいい絵だと思うよ、うんうん、もう怒り言動とかを下から撮ってるこういうシーンとかもおーってなると思うけど、
うん、
普通のね普通の人ですよ普通の人っていうかまあ俳優さんをね、
うん、
やっぱりあの角度からこう撮ったらそれはそうなるよねって思いだからあんまりそこは本当にアングルなんだろうね。
そうそうそう、なんだっけ他が撮らないアングルを見たいみたいなが強いみたいなね、うん、感じはありますよね。多分だから根底とかよりも新エヴァの時やってたのがほら NHK のドキュメンタリーなんか見てると第三村とかの、描写とか日常病状描写とかをプレビズだっけ要は、アニメーションとか根底に起こすんじゃなくって実際にこうカメラで撮って仮に
うん、
それで面白いアングル見つけてこれを採用するみたいなことをやってたんで、
うん、
そうやってることは一緒なんだよなとか思って、うん
うん、
そうだから多分ねコンテとかはあんまりないんだろうなと思いますよね。
なんか逆にね
逆にそうそうそうどんだけその中で取捨選択してみたいなところで、で、うん、そのなんか新エヴァのドキュメンタリーの時とかも安野さんが編集やり直し何遍もさせて全部捨てて、ま、もう最初からやろうとかやり直しとかやってたんで、うん、そうそうだから自分のから出てこないものを欲してるみたいなんですよ安野さんは。だから絵コンテとかは自分から出てくるものだからみたいな、
うんうんうん、
それが結構出てるのかなとは思いましたね、うん、で多分もうそこを汲み取っていろんな人たちがそういう絵をいっぱい撮ってるんだろうなっていう、
うん
うん、感じはしましたね。うん
まあ、あと演技に興味がないっていうのも大きい気がするね。
そうそうそうそう。
だから より強調されて見えちゃうっていう、
うんうんうん
うん、なんでとか思うところの
いっぱいあるよ
大半のは多分そうなところだろう、
うん、そうですね、うん、まあでも振り返るとやっぱりシンゴジラもそういうのいっぱいだったなって、それが iPhone 撮影にもつながってるしっていう、
うん、
そうそうそう、だから iPhone 撮影って実際は何を狙ったかとそういう見たことないアングルのためだったんだなって改めて思いましたね、シンゴジラは、
うん、うん、そうね、今回ので言ったらなんか素材が少なかったのか、
うん、
なんだか似たところがちょっと続くところがありすぎてね、アングルが、
うんうんうん、
それでちょっとこう
安野さんが気に入ったカットがあんまりなくて、
あ、そうなんだ、
みたいな話はなんかインタビューに書いたのね、
うん、うん、
ヒルアンドンさんがのメールの中にショッカー怪人って書いてあるんですけど、これ、うん、これはあれですか、私の予想ですけど仮面ライダーの登場人物ですか、
うん、そうですね、
はい、
ありがとうございます。で、あとゾーフィーの話が書いてあるじゃないですか、ゼットンを持ってくる展開などはそう来るかとワクワクしました、うん、まあ、私はゾーフィーもゼットンも知らないですけど、さっきおまけさんがこのゾーフィーのプロフィールみたいなのを、
あ、でそれ実はおまけが挙げたんだけど、おまけが探したやつじゃなくてあれなんですよね、エリア53さんが投稿につけてくれた画像で、エリア53さんの中でいろいろにやりって言ってる中の、自動詞の誤情報をネタにした Z ににやりって、これの多分画像で、まあ、画像自体はね、ゾーフィーの画像なんですけど、
うんうん、
そうそう、これなんかこれもだから、まあ、オタク的なネタなんですかね、これ本当の、ウルトラマンで描かれたことじゃない誤情報の方を取って、今回、中に入れたってことなんですかね、
うん、
Z のことを。だから
じゃあこの誤情報と言われているゾーフィーについてのプロフィールみたいな文章で、力はないが頭が良いって書いてあるのは、まあこれ自体も誤情報ってことなのかどうかはちょっとよくわからないですけど、私はとにかくゾーフィーが出てきた時に、なんかこの人腕もガリガリだしお腹はポヨンってして超弱そうだなって印象を抱いたんですよねだからすごい納得しちゃいましたけど、
これ誤情報の部分はね、はい、その手前ですね、うん、
手前、
宇宙恐竜ゼットン操って大暴れをするっていう、
あ、なるほど、
そうだからゼットンっていうのが初代のウルトラマンを倒した唯一の敵なわけですよ、うん、もう最終のボスですよ、
うんうんうん
うん、
それはゾーフィーが連れてきたっていうことになっているという面白情報、
うん、本当はそうじゃないけどねっていう、
そう、俺は違うってことですね、は
い、そういうことなん
です、ゾフィ
ー、しかもそう
ウルトラマンの仲間なんです、
はい、まず誤情報2つ入ってるみたいなね、名前がちょっと違うみたいな、
はい、
このややこしさもある、
そう、僕らも自然に呼ぶときはゾフィーって言うからね、普通に
本当はゾフィーっていう、ゾーは伸ばさないっていうね、フィーを伸ばすみたいなまずあってでもう一個だね、その
なんでこんなことになっちゃったんだ、
そう、なんでこんなことになっちゃったのかがね
それは分かんないけどね、ガールさんもさ、最近例えばウルトラマンね、つぶらやのチャンネル見て、はい、見たこと言ってたよね、
そう、今月2020年5月中はなんかつぶらやのサブスクが無料っていうことなんで、
お、
契約して新ウルトラマンでこうネタになってた話を、
うん
うん、一通り見てみました、
うんうん、
はい、でまあちょそこそなんだタイミングで話しますけど、
はい、
Z の部分で言うと、
うん、
Z の、エネルギーチャージみたいな音あったじゃないですか、ポポポ、
はいはいはいはい、
あれ Z の鳴き声だったね、もともとのオリジナルでもあの音出してる、
鳴き声、
なんか機械みたいな音を出すんですよ、
うんうん、
Z、
うんうん、
オリジナルの定番の時、ああと、あ、こんな SE まで使ってんだっていうのは思いました、
なるほどね、じゃあその SE を素直に受け取れば、うん、こいつもう機械っぽいじゃねえかっていうね発想も理解できる、
そうだね、多分そっから逆算したのかもしれないですね、なんかチャージしてる音っぽくねみたいな、
う
ん、
そうね、
じゃあなんかこういう兵器にしたいみたいな、
うん、
もう Z もなんか準備終わるまでずいぶん時間かかるから、なんかその間になんかいればいいのにとか思っちゃうけど、そういうのは言っちゃいけないんですね。
できないんです。だって一兆のですから。一兆の時計を出すっていう。
太陽系燃えちゃうんだ。
燃えちゃう。太陽系なくなっちゃうのか。
うん。
おお。
そっか。
同情ないそんなやつは。
でもあのオリジナル Z んで、あのウルトラマン倒した後にあの家族隊の新兵器で一発でやられちゃうんです
よ。あれ？
おお。
こんなこんな時のために用意しておいた新兵器がバンバーンって言って死んで、今までありがとうウルトラマン。
ああ、だからもうウルトラマンに頼らなくてもみたいな終わり
みたいな余韻すらなくで。
あ、そうなんだ。
そう、
やや唐突な
倒す時は、ね、うん、やっちゃうんで。なのであのヒルアンドさんがこう
不満のとこだ、
はい、Z の倒し方で結局ベータカプセル使ってるため殴らせるんかいっておっしゃってるんですけど、あのオリジナルの方では
人類の H で
そう、人類の H 結集したっていうかは、なんか家督隊の博士がこれ作っといたからみたいな感じで、
あ、そうなんだ。軽いな。
そう、本当結構軽い
半分。
そう、あの、僕の記憶だと人類の H 結集してなんかためがあって倒したっていう風に僕の記憶ではなってたんですけど、
だから人間が作った兵器でね、
そうそうそう、
うん、
でウルトラマンに頼らずに Z を倒すんだみたいな感じになってたはずなんですけど、
うん、
実際見たら全然そんなことなくて、
サクッと
こんなこともあろうかと出てきたのですぐ倒しちゃってお、おーと思いました。
あ、
だからあれだよね、初代のウルトラマンの家督隊が強すぎるっていう話かもしれない、単純に。
ほうほうほう、
なんか異常な強さなんですよね。特に
あ、そうなんだ。
そうそうそう。つぶらやはじめだけのが監督した総集編みたいのをまとめた映画版みたいのもあるんですよ。まあ実装じゃ秋代のバージョンもあるけど、うん、それとか最初1話目のベムラだっけが出てくるやつとかあるんだけど、うん、劇場版の方のその総集編だとウルトラマン倒してないからね、ベムラ。家督隊の銃でやっつけたみたいな描写になっちゃってるのも。
おー、あ、そうなんだ。
そう。だからなんかね、別にウルトラマンいらねえんだよ、もう。そんぐらい強いんだよ、そもそも。だし、ゴジラのさ、本田石郎の時からもそうだけど、ゴジラ倒すためのオキシジェンデストロイヤーが、はい、博士作ってますとかあんじゃん。
はいはい。
科学の価値が低いっていうかさ、雑なんですよ、どっちかっていうと。で、現代基準で考えたらっていうね。
オキシジェンデストロイヤー作った博士と、家督隊のさっき言った新兵器作った博士、同じ役者さんでした。
あ、
ちょっと待って、なんか入れてんだ。
兵器
作り方最強博士すぎる。
あ、そうだったんだ。知らんかった。まあじゃあその人が やたら強いっていうのもあるかもしれないけど、
そう、ね、
まあ、うん、今だったらさ、嘘つけ感がもうより強くなるっていうことで物理学者呼んでるってとこもあるんじゃないのかなって俺は思うんだよね。
うん。
うん。
物理学者呼んでるっていうのは？
あ、物理学者呼んでるっていうのはそのね。
今回ってことですか？
今回です。新ウルトラマンの方で、
はあはあ、じゃあ
現代の方の科学とかで考えたら、その家督隊的なポジションの人はどういう活躍できるのか、要は個人がね、めちゃめちゃ怪獣を倒せる、うん、尻尾を焼き切ったりするような銃とかを持ってるのはやっぱりおかしいから、
うんうん、
じゃないとするとどうなんだろう、考えた結果そういうちょっとなんか理屈で攻める感じになったんじゃないのかなという読みではありますね、
うんうんうん、
そのあたりが多分テンションで NBK さん語ってくれたところなんじゃないかな、
はい、橋本浩二先生を呼んだってことですよね。
そうですね、
ね、
はい、
オリジナルのウルトラマン見たって、
うんうん、
おっと思ったんですけど、ゴグトラさんが、うん、ザラグ星人、
うん、
偽ウルトラマンにチョップして、
うん、
ウルトラマン痛がるみたいなところを再現してるっておっしゃってるんですけど、
うん、
メフィラス星人の戦い今回あったじゃないですか、
はいはい、
あれかなり完コピしてて、
うんうんうん、
そう今回シンウルトラマンだとこう八つ崎降臨、今ウルトラスラッシュっていうんですよ、
ね、
投げて、
はい、
八つ崎はねひどいからね、
うん、
そうメフィラス星人とウルトラマンこう背負い投げし合ってみたいな感じになるじゃないですか、
うんうん、
オリジナル見たらね、背負い投げし合ってました
おお、
メフィラス星人との戦闘の展開はね、完コピでした。
あ、メフィラス星人はスタイリッシュになりましたね、随分ね。
うん。
うん。
ぽっちゃりしてたからね、オリジナルはね。
あ、そうなの？
もうちょっとなんか生き物っぽかったもんね。耳とかさ。
うん、ちょっと、うん、おじさん体型。
うん。
エリア53さんからのメールを読んでいて、あ、そういえばって思い出したんですけど、後半の方に石原さとみのゴジラのような二度見したくなる印象的なネタがないっていうので、 を聞いてふっと思い出したんですけど、長澤まさみがなんか一生懸命ロシア語を喋ってるシーンがあったな。誰だっけ、ザラブ。
あ、そうだね、ザラブを試す時の。
そうそうそう。で、実は私大学でロシア語第二外国語だったんですけど、一生懸命練習したんだなって感じがすごい伝わってきました。全然片言って感じでしたけど、まあ私も全然喋れないですけど、なんかすごい英語だと石原さとみの時みたいになんか言われちゃうからロシア語にしたのかなとか考えちゃいました。あんまり突っ込まれるのが嫌だったみたいな。
そうか、一見ロシア語かも分かんないですよね。
あ、そう、そういう人の方が多いだろうからそうしたのかなって私はなんとなく思いました、
うん、確かにね、身近になればなるほど人は目につきやすいですからね。
そういうツッコミをしたがる、うん、そうそうそう。
でもね、その印象的なネタっていう点で言ったら、ね、テンションでタンタンが言ったようなね、っていうかあのそのメールにもエリアさんが
使って、
実際に使ってる、は
い、
私の好きな言葉ですは、
ね、
印象的
だ。エリアさんあるじゃないですかって私も言いたい。私もそこの言葉使っていきたいと思ってます、
う
ん、
そうですね、
はい、
うん、
あると思いますネタ。
そうですね、ありましたね、
はい、
よかったです。
メフィラス星人良かったな、
ね、
確かにあれは二度見というか見てたいみたいな。逆に彼が演じてるメフィラス星人が良すぎて、うん、山本浩二がやっている他の作品とかも頑張ってんな、うん、メフィラス星人みたいな感じで見ちゃうというか、
人間のふりをしてさらに俳優としてもみたいな。
さらに今ちょうど大河ドラマを見てるので、
はい、
あ、鎌倉時代からいたのか、メフィラス星人みたいな
気分に、うん、って言ってましたもんね。デロ号だから。
そうだから、タイガのね、今の役どころもちょっとね、その
ちょっとね、
なんか、捉えどころない感じとかのあるから、
いいんですよ、ね。
ちょっとダブるよね、みたいな。
ダブりますよね。
山本さん、あんまり私、見たことがないんですけど、結構ああいう感じの役どころが多い方なんですかね、つかみどころない系。
増えてきたんじゃないかな、多分、
うん、増えてきたのかもしれない。
最近なんか多い気がします。
もともとはもっとね、印象に残らないタイプの人だった気がします。どっちかというと多分バイプレイヤー的な、
うんうん、
お、室長みたいな感じか、
うんうんうん、感じだったと思いますね、
うん、あの新選組の時とかは結構すごいいい人役でした。
そうね、
まあでも結構大和浩二はみんなよかったよかった言ってますね。
そうですよね、うん、すごい聞く気がする。
マミヤさんからのメールで、すら覚えてないシーンがあるみたいなことが書いてあるじゃないですか、
うん、はい、
あの突っ込みながら寝てたみたいな、あの尻パンのシーンがちょっと私は気になりすぎて、
うん、はあはあはあ、
どういうキャラ設定なんだろうとかっていうことをすごい真剣に考えちゃって、
うん、
多分私はそれを考えすぎて覚えてないシーンがある気がします。
その後のシーン、
そう、
ちょっと、
ね、
だからストーリーがちょっとおろそかになりすぎて、
うん、そうね、
ノイズ
なんで人間、あ、そうそう、ノイズって感じが確かにしちゃう、
ね、いや本当にね、まあ、これももう言われ尽くされてるからあれだけど、本当に長澤まさみさん周りのそういう描写がもうノイズすぎるよねっていうのはありますよね。だからもともとこうやっぱりあの情報量多いじゃないですか、シン・ゴジラ的な流れもありつつの、しかも、うん、多分 いろんなエピソードをね、の なんだろうこう組み合わせてあのやってるから、なおさらあの展開も早く、あの情報量も多いのに、そのノイズが強すぎて、なんかそこのなんか力点引っ張られやすいっていうのは本当にね、のマジノイズでしたね、
うん、
意味わかんないからね。
っていうところで、わざわざカット割ってるからね、それもあるよね。
そう
なんか重要なのかみたいな、
うん、そうなんだよね。確かにあれが上半身とかだけ映ってる、会話のしてるだけの描写、なんか画面割りしてて、
うん、
なんか下の方から叩いてる音聞こえるなぐらいだったら、
うん、
あ、気合い入れてるんだな、
なんか気合い入れてたんだな、うん、どっか叩いてみたいな、
うん、そうそうそう、まあほっぺたパチンって叩くのと似たようなもんだなっていう。
そうだよね、あとなんだ、太ももとかだったらね、自然にパーンって今もやれるけど、
う
ん、
そうね、
とか、
うん、
でそのわざわざバックショットですもん。
そうそうそう、
まあ、もうだから完全に狙って入れてるから、
うん、
まあ アニメ的な手癖なんじゃないかな。
そうなの、
そうだね。
ではあるよね。
あまりにちょっと悩みすぎて、やっぱいろんな人のね意見とかツイッター、フセッターとか見るじゃないですか。うんうん、あれで誰かが新エヴァの美里さんなんじゃないかみたいなこと書いてあって、うん、そしたらちょっと納得、なんかちょっと酒癖が悪そうなことを言ってたりとか、ちょっと親父っぽいキャラクターにしたかったのかな。
うん、
でも、
うん、
その描写がなさすぎ
みたいな。
描写が、例えばこれでなんか歓迎会とかで居酒屋に行くシーンとかがあれば、あればねっていい感じがしましたね。
うん、でも多分今、こう拒否反応強いのは、そもそもそういう設定とかに拒否反応が強いので、
うん、どうでしょう、ああいうキャラ付けだったらあの理由が欲しかったな私は、
まあ、そういう人もいると思うけど、
うん、
多分ああいうキャラとああいう描写自体入れること自体の拒否反応として入ってるので、あの多分強いので皆さんは、
うん、
っていうのは思いますかね。そうですね、だからそう美里さんのそういうキャラも今見るとどうなのかっていうのはもちろんやっぱ若い子とかがあったりとかするだろうしとかね、
うん、
はあるので、
あ、うん、もうね30年弱前のねキャラクターなんですからね、
う
ん、
そうですね、
これを今実写でやると
どうなる、そうで、あと今回のやつで多分巨大化した時にものさ絵面でそれ選択したんだろうって言われてるのが、うん、あの要はスカートなんですよね、タイトスカート、
うん、
その上でそういうことをやらしてるからなおさら今やめろっていう拒否反応が強いわけですからね。
まあでもそれはさすがにあれですからね、要はそのポリティカリコレクトネスへのアンチで作ってるからね、多分これが描写として、
まあそうなんだろうね、だから そこをどう取るかだよね、だからそう意図的ではあるんだろうから、
意図的ではあるから批判ももちろんなのに、それに、うん、まあいいや、
だからそういう、 そういう批判とかが全部地雷だよっていうことだよ、要は、
うん、
うん、
そだってそういう人を映画内でバカにしてるってシーンだから、そこに対していろいろああだこうだ言うと、うん、結構まんまとっていう感じにしか取られられないと思いますね。
だから、うん、私長澤まさみがこうスカートスタイルのスーツでいることの気持ちは私すごい分かって、
うん、
まあ多分そう思わない人もいるけど、私結構スーツ着るとすごいよっしゃやるぞみたいな気持ちになるから、
うん、
なんかまあお尻パンって叩いて気合い入れるのとかとも全く同じで、彼女なりのこう気合が入ってます私みたいなのの表現だなと思ってて、あの通勤の時スニーカーでオフィス着いたらヒレに履き替えるとかもすごいわかるし、うん、確かにああいう格好するともうすごいシャキってなるから、
うん、
どうしてるのかなって私は映画を見てた時は思ったんですけど、なんか蓋を開けてみたら親そうじゃないと思ってる人がたくさんいると思って、結構戸惑いはありました。
いや俺もそう、全く今同じことを言おうと思ってて、
うん、あそうなんです、
そう、だから要は彼女が選択してるんですよ、あれわざわざ服装とかも出社してからわざわざハイヒールとかに履き替えてあの格好になりたい人なんです。だからリベラル的に考えたら多様は認めるべきだっていうところに入るべきなのに、こういう描写を入れたらリベラルの人ってきっとここを叩くよねっていうのを分かった上で配置してるんですよね。でその後に、
うん
うん、あの、うん、つまりそういうことを批判的に見る、要は幼稚なあの、まあ、愚民みたいのがね、あのいるとは分かってませんでしたみたいな山本浩二に言わせると、それによってあの愚かなあの人類たちのもう2つをね同時に出して、どちらの批判もそもそもこの映画内ではあのもう抑えてますっていうやり口なわけですよ。だからね、
うん、
バカバカしいですよここ話してるのって感じです、
うん、
一部を切り取って、
ね、
そう一部を切り取って、
ね、
だって人を殺してるシーンがあったとしてそこを切り取ってほら殺してるいけないですねっていうのってありえないでしょ。この作品でもそうで、どういう文脈でこの意図あの使われてるかは全然違うので、もう流れで要はもう最初から配置されてるし、お尻にもちゃんとそれをつけてるんだから、それ込みでどういう表現だったのかなは考えないと、もう的外れだよねっていう感じがしちゃいますね。
まあでもそれ込みでも別にいらねえなと思う派もいるなって思う感じが、その全てをね別のやり、例えば、スーツで、意識高まるの別にパンツルックのスーツもあるのでとかもあるし、
それはね、あの俺
でごめんごめんで、うん、選択の話もこれを選択してるのは本質的には長澤まさみじゃなくて制作者側が選択してるのでねとかは、
そう
やっぱそういうのが入るからっていう話よ多分。
でもそれを受け入れるのも違うじゃん、それ受け入れて役者が演じるんだからそれも違うじゃないですか、
まあまあそうなんだけど、
どういう意図があるかって、そうそう、だから、うんうん、そのなんか、俺、オーシャンズ8の時も思ったけど、その、うんうん、おまけさん結構そういうところあるなと思って、
はいはい、
うん、
はいはいはい、
俺基本的にあんまりリベラルな人じゃないから、はいはいはい、そういうところにはあのどっちかというと
まあまあまあ、はいはい、
うん、表現の自由戦士的なところが多分近いと思うので、
うん
うん、そこはあの、うん、ああだああだああだ言い過ぎなんじゃねって思ってるっていうところを、
うん
うん、
でもさあの、うん、それ織り込み済み入れてるってことはああだこうだ言うわねってのになるよね、
だから
そう逆に言うとね、
そうそう、だから言ってるやつバカだねっていうところまでこの映画内に入れてるわけ、
うん、あの外星人的な視点でね、
そうそうそうそう、
うん、
だ要は匂い嗅ぐとかのシーンも、うん、これって全く俺らの文化とかカルチャー全く知らない人から見たら何でもないシーンなわけで、そういう風に見えるってこと自体が俺らのバイアスがかかってるわけですよ、
うん、
それをひっくるめたシーンなのでね、
猫がクンクンするのと同じです、ね、
そうそうそうそう、猫に言ってるのもんだし、
うん、うん、
そこで、
まあ、いやだからそうなんだけど、でもわざわざ見せるっていうことされても困る、うん、別にこっちはそんなの求めてないしとは思うって話、あのそうやって嫌がらせしてくれる来るっていうタイプの映画だって言われたらまあそうなのかもしれないなとは思っちゃうけど、いやいや別にこっちはビルブルではもう求めてない、違う
違う、嫌がらせじゃなくてさ、いや、うん、だからこれはバックラッシュですよ、本当に反動ですよ、
はいはいはい、
だから、はいはい、今はだからそのねリベラル的な、まあ、まあ
バックラッシュね、
そう、うん、そうそう、はいはいはい、視点でよいね、いろいろこれは良くない、これは良くない、これは良くないってされてった中で、じゃあ今まで良かったものをありにするにはどうしたらいいんだろうかを考える人が出てくるのは当たり前で、そういう時にどういう表現をしようかってなった時のたどり着いたパターンの一つがこれだなっていう風に感じたんです俺は、
う
ん、だってもうどっちにも立ててるからね、お伺い立ててるような描写にしてるから、そういうのは、そうそうそうそう、うん、そういうのは俺は増えると思うんだよね、うんうん、だって行き過ぎてったら、
まあだからそういうことよね、もう、うん、あ分かるよ、うん、
うん、だから表現でできることがどんどんなくなるわけじゃん、それって最終的には
そう、ね、
性そのものを取り扱うのがまずいよねみたいに前もなんかなりそうだったから俺びっくりしたんだけど、うん、あのシャドウインクラウドの時とかも、
あ、はいはいはい、
うん、あのそこまで行ったらもうさ、もう俺的にはもう終わりだと思う、生物としても、
はあ、はいはいはい、
だからどっかでまた反動は来るだろうなっていうのはあるし、
はいはい、バックラッシュはあるよね、
うん、ある、うん、その中の一つだと普通に捉えればいいんじゃないですかっていう、だこういうのは常にバランス取っていくしかないんだからさ、世の中の流れとかに関して、うん、絶対的なこれが正しいみたいなことってないからさ、だから、うん、そう今ないよね、これちょっと時代的にないよねみたいなものに対して、じゃあ表現ってどうするのかなを考えるのは表現者の当たり前の姿勢だから、
うん、
俺的にはそれは肯定したいっていう感じですね、
うーん、そうなのね。でもな、特にお尻パーン自体の表現のその文脈なしでもその表現自体があんまりなしだなとかは思っちゃうけどね、
まあそう
ね、
お尻パーン自体のそう気合を入れるみたいのが美里さん的なキャラ付けをしたいんだみたいのはね、確かにあの意味わかんないから
だし、うん、あの違う面でいくとセクハラを見せられてる感じもするっていう、まあ、あの映画内では本人がやってるとはいえそれをさせてるのは制作者側だから、うん、っていう視点もちょっとあの感じるのよね、
うん、まあまあそれはしょうがないでしょうね、
しょうがないよねっていうのはあると思うけど、
うん、
うん、そう、まあ、難しいとこではあるよ、だからいろんなことができなくなるじゃんと思ってるけど、まあ、あのおまけは意外と一回そこまで行けばいいと思ってる、うん、あの立場だからね、そこから新しく何か別にあのそういうものじゃない新しいものができてければいいや、表現として、
あ、そうなん
ね、立場の人間だから一回つまんなくなるじゃん全部って言われても、まあつまんなくなるよねっていう感じ、
俺は別にそうは思ってはないんだけど、
はいはい、
ほぼ域地に達してるなと思ってる、そういう、はいはい、表現の規制とかみんなに対してうーんって思うみたいなところの、あのそろそろ限界近づいてるなって思う、
いや限界は近づいてると思うからバックラッシュが来るのは分かるんだけど、
うん、
要はおまけはバックラッシュなくって、バックラッシュも来るけどもそうじゃなくてバックラッシュ、あのなんだろう、そういうものがない方向で表現自体がなんだ、あの平坦になってくって方向になるんだとしたら一旦なったらいいな、もういいなと思ってる派だってぐらい、
あ、いやだからそっちに向かってると思うんですよ普通に、
うんうん、
だからみんなが全員足並み揃えてね、そういうのなーしってならないじゃん、バックラッシュが出るってことは基本的に世の中の流れはそっちに向かってるってことなんです、そのリベラルの方向に向かってるってことなので、
うんうんうん、
だからどちらかというとあの表現の世界ではそちら多数派ですよって話です、要は、
そうね、まあでもとはいえあのこういう今まで見ていたある種の日本の 映画とかアニメーション自体は別に特にあまりそういうものに対変わってないから、別にそれをずっとやってるだけだなとも思う、まだやってんだっていう気持ちもあるっていう感じがある
ん
です。
だから僕もちょっと手癖的に感じてしまった
な。そう、なんでこんなに入れる必要なんだろう。だから気合い入れるんだったら、ほっぺたパンやればいいしとかさ、普通に、うん、とかね、うん、
あと、
うん、
そのテレビ版の方のね、ウルトラマン富士隊員が巨大化するっていうところは別に、はい、あの主に上半身で大きくなった人みたいな、う
ん、だし、あの、うん、あれだもんね、あの特パンツルックの、 あのしかもあれあんまりジェンダーレスの同じような男も同じスーツ着てるもんね、とあの加藤さん
ね、うん、
そのまま大きくなってるから、は
い、 そ、 うん、でそこで壊すのがね、あのリアルミニチュアビルだから、ね、あの映像としてはそっちの方がすげえだと思ったりした、
うんうん、なるほどね本人やらしてるからねっていう、うん、役者さんに、
うん、無表情だけどちょっと楽しそう、
まあ、だからあれを純粋にその庵野さん、樋口さんがあの好きだっていう風に思って
やってるかどうかは別だっていう話したいってことね。
あ、違う、思ってるんですよ。
誰がこっちが、あの
庵野さん、樋口さんが、
批判側が、
うん、違う庵野さん、あの樋口さんがそのでかくなった富士隊員のあれやりたいね、あれ好きなんですが前提としてあるっていうことです
、ね、まあ、あるよね。
だからそれのオマージュとして使ってるので、うん、まあもうそもそもね、あのまあオマージュだよっていうのはあるけど、でもそのウルトラマンの話で言えば元のね初代の大きくされた富士、うん、隊員、あのちょっと役者の名前出てこないけど、うん、はあの出来上がった後はめちゃめちゃ怒ってます、
うんうんうん、
大きくされて怪獣みたいにされたのは全く納得いってないし、はいはいはい、その納得いってないところに対して無邪気に庵野さん、樋口さんはいやあれ好きなんですって言って話をしたことがあるよっていうエピソードもどっかで読みましたね、
うんうん
うん、まあだからそれはもうあるあるあるっていうことですよね。
あのそうですね、ちなみにあの別にあのもともとオリジナルウルトラマンにそういう問題がないわけじゃなくて、
うんうんうん、
1話からね、あの井出隊員がね、あの藤隊員は所詮女の子だからなみたいなことを言ってて、
そう
じゃねって思
いましたけど、うんうん、そう結局は頭は良くないからねみたいな雰囲気で使ってるんだよね、だからそう昔からそういうのがなかったわけじゃない、やっぱ形を変えてね残ってる部分もある。
そうだからやっぱり今回のもやっぱそういう特撮とかアニメとかそういうなんかそういう日本のオタク系文化が、まあ、ずっとつながってるもののまだ別に変わってないまでまたやってるって感じがやっぱしちゃうなってことで拒否なんか言ってるっていうのは強いと思います、はい、
うん、あ、まあまあ、はい、まあてか多分それよりはもっとややこしいものだと思いますよ。
だからあのやってること自体はってことでしょ、
うん、そうそう、
でも捉えられ方がそういうふうにまだそうだろうなって、だからそうバックラッシュだから、その証言の規制自体は制作者側は特にもっと強く意識させざるを得ないから、そういう中でバックラッシュとして作ってるっていうんだったのはあるのかもしれないけど、まあ受け手側はまだ別にそんなバックラッシュとも感じずまたやってて、なんかさらに強調して見せてくるわと思ってってなるわね、うん、そう、しかもそのピンポイント あの画面の威力が強いから、
うん、
そこに引っ張って、さっきあの、ね、あの言ってた NBK さんが言ってたかな、あの要は引っ張られちゃうと、そこからあとなんか記憶飛んじゃうぐらい引っ張られる強 いあの点としての表現が強すぎて、まあ、あの拒否反応だけが残っちゃう人も出るよねっていう感じはするよねと、
うん、
はい、
私この映画に出てきたやつですごい欲しいのがあるんです。
おう、
うん、
カプセルじゃないですよ、この神永さんって斉藤匠が演じていた人のデスクが、最初はなんか本がすごい山積みになってたじゃないですか、何の本かよく分かんないけど、うん、でそれがなんか最後の方はなぜかショーハブロックがなんか机に
ずらずら、
あのブロック欲しいんですけど、どこに売ってるんですかね。
テトラポットのような、
テトラポットですね、
うん、
なんであれになっちゃったのかはちょっとよく分からないけど、あれいいなって思って見てました。
あれブルトンオマージュなんですかね。
ブルトン
何ですか
っていう、あのウルトラマン あのテトラポットつなげたみたいな怪獣がい
るんですけど、ああ、なんかなんとなく、
あ、本当だ、画像で出てきた4次元怪獣ブルトン。
そうそうそう、あ、確かに、だってあ確かにっていうか、でもあれだけど、
うん、
でも4次元怪獣って名前はなんかこの作品と合うよね、
うん、なんか確かに、だからあのサブリミナルブルトン
どういうこと確かにめちゃめちゃ並んでるなって思ってあのデスクも不思議だな。
もしくはこうあれですよ、ウルトラマンが戦いますよね、でなんかテトラポットを手に掴んで、そのままあの人間の神永さんに戻った時ものすごいミニチュアサイズの
どうしようもないから机の奥しかなかった
一緒にちっちゃくなっちゃった。
そう、ポケットの中テトラポット入ってたみたいな。どうしよう。
ポケットあるんですか、あの衣装に。
机置いとくかみたいな。
それで溜め込んじゃったのか。
溜め込んじゃったのか。あ、またやっちゃったの積み重ね。
そんな海辺で戦うシーンあった
か。なかったな。
ブルトンはね、あの倒し方間違えるとね、あの宇宙崩壊の危機になるっていうのがね、ウルトラマン Z でやってましたけどね。
あ、そうなの、
Z で。
え、これ Z も出てくるの、このブルトンって。
出てきますね。一番メーカーで。
へえ。なんか顔もないし、なんか人気なさそうだけど。
意外と人気ある。
あ、そうなんです。
はい、印象的ですかね。
まあ確かに際立ってる感じはあります。
ウルトラマン Z、IT アンダーバー K さん好きって。ウルトラマン Z、 若手の隊員がウルトラマン Z と融合するんですけど、そのチームの隊長役がライバル宇宙人なんですよ。
ん、
え、どういうこと。
あのだから
スパイ的なこと、
黒幕的じゃないんだけど、ちょっと悪いアウトロ宇宙人が隊長として潜んでるんですよ、チームの中に。なので、あの最初の方、西島さん宇宙人みたいだねって言った時、あのそのウルトラマン Z のこと思い出しました。
あ、まあ、まだ明かされてないですからね、そこね。
うん、実は
宇宙人、西島さんも宇宙人みたいだった以外でしたけど、あの元同僚いたじゃないですか、斉藤匠、加賀美さん、はい、あっちの方がちょっとバディっぽくて、もしかしてあの人もなんか優秀そうだから、あの人も宇宙人だったりとかしないのかなみたいなことちょっと思ってました。仲間のだったらいいな。
確かに冷静すぎましたよね、彼の対応は。未知のことが起きているのに、そういう部署なのかな。
みんな宇宙人かな。
どうも3号ですとか来ちゃうのかな。
他の惑星から見たら我々だって宇宙人だ。
そうですね。
まあ、
だし巻き卵さん、
はいはい、
シンゴジラがめちゃくちゃ大好きだったので、今作も期待したんですが、がっかりしました。で、新仮面ライダーもちょっと微妙かもなみたいな、おっしゃってるんですけど、あの新仮面ライダーは予告見ちゃったんですけど、僕あの結構期待してます。
お、
はい、お、まあ、でもあのウルトラマンって物語作りにくいんですよね。あのウルトラマン自体がストーリー持ってないから、
はいはい、
今まで
の主人公キャラ自体が、
そう、宇宙人だし、
そ
っ
か、
うん、私あのなんか
仮面ライダーは人間とバッタが融合したとかそういう感じなんですか。
そうです、あの仮面ライダーはあのショッカーっていう悪の組織に、改造されて、あのバッターの特徴と人間を組み合わせて、で、あの脳を改造されて他のクモとかハチとかと混ぜられた人はその悪になっちゃってるんですけど、あの脳改造される前に逃げ出して、悪の組織と戦うっていう抜け人者なんですよね。
抜け人、
あのそう、仮面ライダー自身にこうストーリー背負ってるんで、それで転がせるっていうのがあるんですけど、ウルトラマンって宇宙人だし、今回新ウルトラマン見ても結局よく分かんなかったんですけど、こいつ何なのみたいなところちょっとあるじゃないですか、
ね、だからそれで、だからなんでこう人間が好きになったのかもいまいちよく分かんないって言われてるしね。
だからウルトラマンって怪獣が主役な部分が多いんですよね。
そうだね、
仮面ライダーとかって、特に最近の仮面ライダーだと、もう毎回出てくるゲスト怪獣とかも扱いすごい軽いんですよ。
主人公のドラマに重きを置いてあるから。
そうそうそう、とか敵のライダーとか、敵のライダーっぽい怪人とかとメインと絡んで、
もう
メインの、 あの怪人とかに使い回しだったりするんですよ。
うん、
だからこう主人公のキャラクター自体にストーリー背負わせられるから、そういう形になってるんですけど、ウルトラマンこう毎回怪獣の造形でこう見せるみたいな、作りになってるんで、そこはね、映画にするときかなり違うと思いますよ。
面白い。それそうだね、確かに。
だからなんか敵がポンポン出てくるのも、まあそう聞くとそうなるのかって感じはありますかね。一人一人の敵は結構、
そうですね、
描写はね、結構詳細でしたもんね。
そう。なんで、あの2004年に一回リブートしてるんですけど、ウルトラマンって。あの、2004年にあのウルトラマンっていう、エイジのタイトル の、 あの映画があったんですけど、別所哲也さんがあのウルトラマンだったやつ、オリジナルウルトラマンの1話をあのベースにして、怪獣が1体しか出てこないんですよね。 この一体がこうだんだんあの人間大からこう大きいのに進化していって、その間にこうウルトラマンも目覚めていくみたいな話になってるんで、あの一本の映画にするんだったら多分そっちの方がいいと思うんですけど、あのもうやってるから今回みたいな形でした。
ああ、なるほど。
なるほどね。その視点も面白いな。そう、確かにストーリーを持ってるのが怪獣側であるっていうのは納得だな、だいぶ。
なるほどな。
これだってもう好きな
ね。怪獣の造形良かったですもんね。
う
ん、
そうね。なんか
モグラみたいになりましたね。
あ、いたね。ガバドンかな。うん、
なんだっ
け。あ、ガボラかな。ガボラかな。うん。可愛かったですね。あの ガボラドリルを素手で受けるウルトラマンとかも良かったですね。
良かった。うん。削れないんだ。うんと思って見てました。
あ、でもあれだね、あの頭とか見ると人みたいなんだね、なんか
確かにね、
うん、
うん、だから庵野さんのベースがどれだけウルトラマンにあったかっていうのが明るみになったって感じだよね、
うん、
だからやっぱり最初にゴジラ手掛けてよかったねってすごい思うね、
うんうん
うん、なんかやっぱり自分の好きなものをそのままやるってなんかこうなるっていうか、
そうね、まあなんか小田さんも前からそういうこと言ってたしな、ウルトラマンはそういう意味で大丈夫かみたいな。
あ、
そうですね。あとこう庵野さんってこう意外と、まあ、さっきおまげさんの話でこう自分にないものをこう取り入れたいみたいなことを言ってましたけど、
うん、
まあ、基本的に庵野さんってこう空虚な人だと思ってて、作家性としては、
うん、
あのこう映像スキルだけは1億点なんですけど、うんうん、こう自分が本当にこう描きたいストーリーみたいなそんなにない人なのかなみたいな、
う
ん、シンゴジラってそのテクニックが前面に出てるじゃないですか、
はいはいはい、
あのパターンは押しとですみたいなのが2時間続く映画じゃないですか、
そうだね、
うん、
だから庵野さんのこうテクニックをね、ずっとこう体験できるっていう意味ですごく映画としてこう締まってたと思うんですけど、
うん、
あのウルトラマンっていう庵野さんにとってのこうすごい神的な存在を手掛けるにあたってちょっとその辺ブレちゃったかなっていう感じがしますよね。
うん、そうね、
あの期待されてるものじゃなくて自分が作りたいものを作ったって感じ、
うん、
うん、なるほど、それはあるか
も、ね、やっぱりモーションアクターに入ってましたもんね、庵野さん、
いや本人がね、いや、 やっぱり、うん、あ、そこはそこはちゃんとやるんだと、
顔は出てなかったけどね、
顔は出てなかったけどね、
ドーフィーか、
さっき体験のことしたからそうなのかなと思っちゃった、
ね、
そう、そうだったのか、ウルトラマン絶対ウルトラマンやりたいと思うんだけどさ、ウルトラマンではなかった気がするんだよね、
うん、ある程度ちゃんと体型が整っていないとできないですよね、ピチピチだし、
分かんない、やってたのかもしれないけど、でもさ、
あの足上がんないとできないです、
う
ん、
そうそう、あの古谷敏さんも入ってたじゃないですか、
入ってた、
その人は
初代のウルトラマンの卒アクター、
うん、
でまあ今の古谷さん見たらそちらの方がやはりこうね、まあ、体型とかはさ、あのウルトラマンとはちょっと離れてる感じにはなるから、うん、そっちがゾフィーっていう可能性もゼロじゃない気もするし、ちょっとその辺は僕分からないけど、うんう
ん、まあキャプチャー動きだけ取るからね、ある意味でもね、
そうかそうか、
体型を取るわけじゃないから、
体型までは取るわけじゃないか、
うん、
失礼しました、
逆に言うとそう、体型はね、あの合わせなくていいのになぜゾフィーはそういうおじさんっぽい体型だったのかという
謎が
残るよね、
うん、気になる、明らかにね、腕とかスカスカしてて、なんかこれチョップ痛くなさそうだなみたいな感じでしたよ、
チョップ痛く
なさそう、戦わないのかなみたいな、
うんうん、だから頭がいいって設定をまあそうか、うん、そういうタイプかって勝手に思ってたんです、
うんうん、
そうか、
ところでウルトラマンとこの外星人の戦いは結局なんか拳を交えるみたいな感じになってましたけど、なんで2人とも、あ、どっちも高度な科学技術を有しているのになんで拳を交える戦いになるのかはちょっと私にはよく分からなかったけど、まあそういうのは突っ込んじゃいけないポイントなんですかね。
いや、もうきっとそういうことしたらこの地球の愚民どもが死んじゃうじゃないですか。
ああ、
気使ってるんじゃないですか。
なんか遠隔で大気圏外とかでなんかピョピョピョピョってやって終わらせればいいのに、あ、終わらせられることもできるのにそれはやらないな。
そしたら地球人から何も起きてないことと一緒ですからドラマを起こすためには地球上でやってもらわないと、
ね、建物は壊されてもやってもらわないといけないと、
うん、神だと思ってほしい人ですからね、
うんうんうん、あ、そうかそうだね、
近くで戦わない、
うん、 確かに。
なるほど。
メフィラスはもうここにいるんだからしょうがないって話だね。
なるほど。じゃあそういうことにします。
神だと思ってほしいけど、こう名刺とか出したり居酒屋行ったりあれだけどね。めんどくせえなみたいな。
一生懸命名刺作ったんだな。
あれ誰かと話したんだけど、メフィラス、あれ名刺になんて書いてありました。名前とかじゃないんだって思ったんですけど、メフィラス、メフィラス、
メフィラス、
メフィラスって書いてあった。
名前じゃないんだって。
確かに。
メフィラス星人の名前はあんのかなと。
ねえ、ホモサピエンスとかって渡してる
よ、
ね。
そう
ね。
人間っていうことですね。
代表しているんでしょうね。
不明全権大使って書いて
ある
。
ああ
何、ほんじゃ逆に本当は名前なのに勝手に聖人って言われてるみたいな。
ああ
メフィラスの名前なのにな。
あそれもある。
本当は個人名だったのに。
そう
だよね。これだって映画内では説明されてないんだから。
確かに確かに。
今回いろいろさ、昔のウルトラマンからって勝手に保管してって見てる部分あるけど。
喋ってね、いろいろね、
うん。そうそうそう。純粋にこうやって見たら、この人自身の名前がメフィラスだっていう可能性全然あるよね。
うんうん、あるあるある。
接したのがあのメフィラスだから、その後来る同じとこからの人をメフィラス星人と呼ぶようになったみたいなことだったりするかもしれないし、
うん、
みたいな。
今回来てないから。
今回はこれしか来てないから。
あ、そうそう、あの、なので
いい。これから来たらみたいな。
そう、これから来たら今後メフィラス星人になるのではみたいな感じ
かな。まあでも
あれでも怪獣は全部怪星人なんですか？
生物兵器って
。生
物兵器か。
うんうん、
ですね。なんならメフィラスとかが用意したみたいな。
用意したみたいな感じか。
あのベータカプセル的なテクノロジーによって、うん、ってことだよね。
うん。だから自作自演的なやつをやったみたいなね、うんうんうん。こっちで災害作っといて助けますよっつってっていう。
あ、はいはいはい。
まあだから。
ちなみに、はい、ウルトラマン的なこうこのまあ私映画これしか、
はい、
それ以外のウルトラマン知らないからちょっと何もわかんないんですけど。なんかウルトラマン的な見た目の人は、まあ、ウルトラマンとゾーフィーいて、なんか他にもなんか光の国だか光の星だかにはなんか同じような見た目の人たちがいっぱいいそうみたいな感じの話がありましたけど、
うん、
ネフィラスともう一人の八つ咲きにされちゃったあザラブはなんか他になんか家族がいるとかなんかそういうこと言ってなかったけど、ウルトラマンの世界ではそういう感じなんですか？ウルトラマン光の国だか星だかにはいっぱいいるけど、他のなんとか星人は一人ずつしかいないとかのそういう感じなんですか？
そんな感じですね。
あ、うん、ものによりますね。
ものによる。
何人かいる場合もある。
まあ複数来る場合もあるしっていうね。
来る場合もあるし、
あと複数回来るっていうね。
複数回。星が戻ってくる。
私しかいませんみたいなやつもい
る。あ、
はい、
あのバルタン星人はね、あの20億人ぐらいね、あの宇宙船に乗ってきたんですけどね、その宇宙船ウルトラマン壊されちゃいました。
あら、
わ
あ、悲しい。
かわいそうだな。
悲しい。
唯一知ってる、なんか家にフィギュアがありました。何のキャラクターか知らないけど、なんかいるなって思って、多分父がどっかで見つけて買ってきて、
あ、そういうことね。
家に置いといたんだと思うんですけど。
俺持ってないのにどこで見たんだろうと思って。
いや、実家で、はるか昔の話です。
うんうんうん、
あれちなみになんかハンバーガーみたいな形で触覚が生えてるやつもいます？ドラ焼きか、ドラ焼きみたいな。あ、それも見たことあった。それウルトラマンか。
まあ一応ウルトラ Q から出て
る。それはウルトラ Q？
ウルトラ Q？
もう何のこっちゃ。
あ、この辺ややこしいね。ウルトラマンの前にウルトラ Q っていう番組がありましてってことだもんね。
あ、そっちが、
ミステリーゾーン的な。
そうい
やー難しいな。
いや、ウルトラマンは発明品ですよね。もうウルトラマンというのも思いついたからこんなに怪獣と張り合えるキャラクターが生まれたわけで、正義の味方みたいなのがね、
先に怪獣がいたのか、
先に怪獣がいた
って、うん
うんうん、
そう考えたらそれは怪獣でドラマンになるわねって、ウルトラマン
は、ね、引き続きそう思いますね。
あ、そうだね、
最初からそう
だね。
そうだね、カネゴンとかも結構悲しいというかこうね、うん、あるよねドラマが。
そうなんですか。
人間がなっちゃったみたいなやつなんだっけみたいな、ちょっとあんまり詳しくないので適当に言ってますけど、
ドラ焼きと融合した
ドラ焼き、ね、あれどっちかだっけ、ガマ口とかなんだっけ、
ガマ口
金だしね、
食べ物に
お金の執着からなっちゃったみたいな。 だからカネモンみたいなね。
可愛くなかったじゃないですか。トロヤキだったら可愛かったのに。
そのオープニングのさ、
うん、
あのシンゴジラかシンウルトラマンにガンド、僕、はい、ちょっとあんまりこれうまくねえだと思ったんですけど、
うん、
皆さんどうですか。あの、まあオリジナルだとウルトラ Q っていう 前の番
組
のやつから
グニャーってなって
グニャーって変わるんですけど、
うん、
あのあんまり関係なくねっていう。
グニャーがやりたかったんじゃないんですか、
う
ん、
まあグニャーやりたかったんです
ね。
グニャーやりたいんだけど、
うん、
ねえシンゴジラは使わんでもねっていう、
うん、そうそうそうそうそう。
まあでも、まあ、より明確になったのはこのマルチバースも今回強く押し出してるじゃないですか、
うん、
はい、あすごい言ってましたよね。
だからまあ、あのヒロアンドンさんがねおっしゃってるようにこうシンゴジラの続きなのは明らかなのに、ね、まあ、その描写があるからね明らかなのに、うん、島田久作は役名違うし重要人物っぽく、出てきた竹野内豊はパンフにも役名乗らないなど、
うん、
あ政府の人って書かれてたね、
うん
うん、男政府の男、
ね、大人の事情がちらほら感じられた点ですね。というかこれはおそらく意図して違う世界だというふうに描いてる感じはするんですけどね、
うん、
要は、
うんうん、
この東京に斎藤工も違う名前だし役違うけど、ね、まあでも同じ顔した人がいるっていうところが結構ミソな気もするというか、
はいはいはい、
うん、
まあマルチバース的なね、
そうそうそうそう、だからここのシン・ウルトラマンの世界の東京の上には別にゴジラは眠ってないというか、
ああそうですよね。私なので最初その怪獣が何人何体かポンポンポンって出た時に、
うん、
お花のやついたじゃないですか、なんとかフラワー、
マンモスフラワー、
マンモスフラワー、それの出現場所がなんか東京駅っぽかったから、あじゃあこの近くにカチコチのゴジラがいるのかとか思ったけど、そういうことではないのかってなりました、
うんうん、っていうことができるようになったって感じもあるよね、
うんうん、
でマルチバースものやっぱ多い多いってすごいさ言われるけど、俺が見てる限りマルチバースって言ってるやつ結構科学監修ついてるなって思うんですよ、
うんうんうんうん、
だからなんか適当にはやってねえなって今のところ思ってます。
そうですね、うんうん、でもちょっと実は気になったのが、
はい、
ちょうどあのこたつさんとはツイッターでやり取りしてたと思うんですけど、あのブラックホールの話をちょっとしたじゃないですか、
はいはいはいはい、
M87
はい、
がもともとブラックホール撮影されてた最初に、ね、
そう
だからその次の日にシン・ウルトラマン見たからあらと思ってちょっとテンションが上がったんですけど、
そうなんですよ。
でシン・ウルトラマンにもブラックホールの、
はい、出てきました、
映像出てきましたよね。あれガルガンチュアじゃんと思ったんですけど、はい、あれの絵を作ったのってキップソーン博士じゃないですか、インターステラーで初めて映像化みたいな、はいはい、
映像化した時
だから、はい、そうあれをそういうなんか著作権的なものはないんだろうかみたいな、研究発表になってるからもう使っていいものなのか、うん、キップソン博士が作ったものとされてないのかなっていうのはちょっと気になっちゃいましたね。
あ、こ許可得てんのかどうかみたいな、ね、
まあ、得てんのかなとか、
どうでしょうね
どうだ
ちょっと気になっちゃった、どうだろう、ね、橋本先生まで連れてきてるし、まあ、気にしてはいる。
一応ブラックホールとは何も明言してないという言い方ができそうですよね、うん、まあまあでも形完全にそうでしたからね。
そうでしたよね、
うん、それはそうですね。だから今回はだからあのね、冒頭に言ってた通りオリジナルの設定に寄せていくみたいな流れがね、あのウルトラマンのカラータイマーないの何とかそういうところも含めてM87 にされてるっていうところが、
そうね、
面白いよね。
あれ M87 じゃないんだ。あ、
そう、これ僕らはあのテレビシリーズとか見てる人は M78 ステーンから来てるっていう、
あら、
うん、あら、へえ、そうか。
で、そうそうそう。で、実際それは87だったんですよ、元は。で、5色で7と8が入れ替わっちゃって、
へ
え、78になっちゃ
う。そのまま続いたんだけど。
うん、
でもね、星雲と呼ばれるものがあるのは確かに M78 なんです
よ。あれ？
だけど暗いの、光の国とかじゃ全然ないの、
はあはあ、
闇の国だ。
どっちかというと暗いんですよ。そう、M87 は銀河団だからめちゃめちゃ光ってるんですよ。だから光の国っていう表現で言うんだったら明らかにそっちなんだけど、 今回はそっちに直ったってことですね、うん、だからもしオリジナルの状態のウルトラマンがあったらの世界ですよね、やっぱりこれね、いろいろともしもシリーズの中での、
うん、
オタクだなって。
まあまあ
オリジナルの設定っていうよりかは、うん、オタクの好きなやつ、まあ
そうね、だってほら単純にオリジナルじゃないからね、あのご情報も入れてだから、
そうだね、
そのなんかこうね、もっと深いところで知ってるこの設定とかあったであろうあの資料とかを生かすっていうところが、まあ、オタクだなと思うし、うん、まあそういう作りとして面白く作れば別にそれはそれでいいとは思ってるけどねっていうぐらいですので、
ね、うん、うん、気になったっていうか、あの今回その成田さんのオリジナルデザインに寄せたことによって、
はい、
あのウルトラマンの歌が使えなくなっちゃったんですよ。
カラータイムとか入ってるから、
ね、テーマ曲、うん、うん、あのね、歌い出しから、ね、胸につけてるマークは流星ですから、
はいはいはい、
ついてねえしっていうね、
だから、ね、あの曲流せない、
そうね、
残念だったなって
。そうね、主題歌にセットもどっかでねみたいなね。
そうそうそうそう、あのクライマックスもなんかへよくわかんないロックみたいな流れてるでしょ、
だったかな、
戦闘シーンとか、
うん、もうあそこは盛り上がりましたけどね、そのガールワンチャー手前の Z に飛び込んでいくシーンの変身、
はいはい、
やっと来たっていう、
でかくなってでかくなってでかくなってみたいな、
もう俺の中であれで回収で大丈夫です、ね。
あのザラブ星人と戦う時も編集も結構かっこよかったですけど、
ああ下が
わーっと掴んで、ね、ちょっと進撃の巨人みたいだなって、
あーなるほど、
いろんな意味で思っちゃいましたけど、
うん、そうだよ、だから進撃の巨人がそもそもあのウルトラマンって表現されてたからね、
うん、
あ、うん、あ、監督も一緒だし、
あ、いや、まあじゃあもちろんそうなんだけど、伊勢山
さんの、
ああ、
そう
ごめんなさい、
あ、ごめんなさい、伊勢山はじめ その連載開始してて、だからね、そういうパニックものかと思いきやウルトラマンだったっていう感じの評価されてたよね、評価っていうか、うんうん、言い表し方、まんまそうだもんね、結構ね、うん、巨人になってる部分と、ね、人間の部分結構分離してるし、うん、だから俺子供の頃あんまりそこがよく分かんなくて、ウルトラマンがこうやっぱ宇宙に帰ってくじゃん、バッつって、
うんうんうん、
そしたらさ、こうね、あの早田隊とかさ、もう後ろからさ遅れてごめんみたいな感じでこう来てさ、
うんうんうん、
おいどこいたんだよみたいな、このやり取りはどういうことなんだろう、宇宙に行って変身といって降りてきたのとかさ、それとも、うん、あれは別っていうとか、なんかねあんまり分かってなかったんです当時。
はいはいはいはい、
新ウルトラマン今回説明されてたっけ、その辺は
されてないね、
されてないか、
そうだよね、
うん、
まあまあまあ、うん、ってない、どうなんだろう、
なんか融合って何なんだろうみたいな感じはあるよね。
まあ、あのベータカプセルの空間に格納されてると思うんですけど、あの
うん、
あ、飛んで帰る意味はない、
だから見えないようにするとか、うん、お着替えのシーンは見えないようにするみたいな。
一回地上で消えてたから、
ね、そうか、なるほどね、その辺もありますね、
逃げたよって思わせて逃げてないみたいな、
そうそうそうそう、あの、うん、ね、目線を逆の方向に向けさせて実はこっちですみたいな、
うん、そうだ、初代のウルトラマンだと飛んだ後わざわざ迂回して、でウルトラマンがなんか謎のビームみたいに出すと人間の早田がフチュッて地上に現れてみたいな、
あったんだ、
別々だった気がする、確かに、
お
なんか不思議なんですよ、やっぱウルトラマンって、うん、彼がなってるって感じじゃないもんね、やっぱね、
緩、うん、いかね、特にね、ウルトラマン結構 ね、
うん、
あのメタカプセル取り出そうとしてね、スプーンだかフォークだか取り出して、
あーなんか有名なやつだ。
なんでポケットにスプーンが入って
カレー食っててぐらいの雰囲気わかんないけど、
そうそうそうそう、あの食事中にね確か怪獣が出ちゃったんじゃ
ない
か、
ああそういうそれならしょうがないか、
あ、そう、ね、
あとあのメフィラス星人に一回捕まるんですけど、あやた、うん、で一回そのベータカプセルで構えたところでなんかこう体固められちゃって、あの変身できないって感じなんですけど、最終的に、うん、あのその宇宙船がこうを攻撃して爆発したところで、あのハヤタ隊がこう頭倒れて、あのベータカプセルスイッチがこう押されて編集するみたいな感じ、
ああ、
なんだそれと思ったり、ね、なんだそれ要素は、ね、結構多い、
そうね、
まあ、変身のパターンもいろいろ作んないといけないから大変です、
ね、テレビシリーズ監督それぞれやっぱ違うたりするからね、
ザラブ星人オリジナルの方ね、あの、うん、基本的に似たキャラクターでキャラクター社に似てて、で声があの若い時に青野武さんってすごいかっこいいんですけど、
へ
あのそう 登場した時にね、あのザラブって兄弟って意味なんだよ。
あ、そうそうそう、
私は君たちとも兄弟になりたいんだよって言うんですけど、その後にあの、まあもちろん幼い君たちより私がお兄さんだけどねみたいなこと言うんですよこいつって思う
下に見てる。やっぱり
もともとそういうキャラクターなんです。
確かに、あの鳥山語みたいな感じだね。ブラザーからザラブにしてるっていう。
ああ、はいはいはいはい。
あ、
鳥山さん、なんかほらオムライスがオライムスになってるとかするじゃん。ちょっと今なんでトバルナンバーワン、
ベジタブルがベジータ、
鳥山明、鳥山明さんね、ドラゴンボールのね、はいはい、そうそう、
ごめんなさい説明がね、めちゃくちゃにな
っちゃいました。オラワクワクスゾーの人ね。
あ、そうです。
百ベーダーの人ね、
うん、それは野沢さんだからね、どっちかって
言った ら中の人、
中
の人、そうそうっていうね。あとはやっぱね、ちょっと NBK さん物理の話そろそろしといた方がいいんじゃないですか。
お、そうですか。さっきでもいいから、ね、あ、でもそうですね、さっしましょう。
VR 会議とかしてましたよね。
いや、あれもっと見せてよですけどね。
そう、
不満です。私
不満です。
お、
一応あの今回有岡大樹さんが非粒子物理学者っていう設定なんですよね、
うんうん、
でもちろん当然有岡さんも、
うん、
別に物理はやってないですから、
うん、
これを覚えてこいっていう風になんか指揮渡されてるんですよね。
あ、
う
ん、なんか書いてありましたね、パンフレットに、
うん、でそれが、うん、あの橋本さん の、 あの好きなやつですよね、うん、それが、まあ、宇宙の全てを表す数式っていう風に言われてるやつですね。
へ、
これめちゃめちゃ長いし、記号とかもいっぱい使われてるんでラジオでは全く何も伝えられないんですけど、
うん、
これを覚えていったんですって有岡さんは。
役者として、
役者として、
あ、はいはいはい、
よしこれでもう空で描けるようにしとくぞと。
お、
ところが当日、当日というかね、実際の現場に入ったら全く違う式書かされたと。
へへ、
ひどい。
そうで、それはもう全然わからん、なんちゃらです、もう本当に自分でも把握してないような式なんですよ。で一応それが書けたら、後ろでチェックしてる橋本さんも、はい、ちゃんと書けてます、 OK ですみたいなシールを出してくれたらしいんですよね。ってことはその式に関しては監修はもう本当に多分橋本さんだけで、他の人はもう意味分かってないんだと思うんです多分、
うんうんうん、
あそこに何が書かれているか、
うん、
俺はなんか、まあ、2つパターンあると思ってて、まあ、1つはガチの、あ、そのプランクブレーンとかの話してたから、まあ、どんだけその、ひも理論ですね、完全にね。ひも理論、正しいとして、あの、どうやったら、あの、ね、でっかいエネルギー、あの、別の次元に逃がせられるのみたいなね。絡み合う多様体みたいに、あの、余剰次元の方に、ゼットンのパワー逃がそうぜみたいな風をマジで考えて頑張ったか。もう一つは、もう、あれですね、そんなの誰もわかんないから、もう、遊びとして、
うん、
あの、数式使ってなんか文字とか、作ってんじゃないかなっていう疑いです。
ほうほう、
だスタートレックとかでもなんか博士、わかんない、俺見てないんだからわかんないんだけど、博士みたいなのが黒板にパパパって書いて、なんかその記号みたいのを見るとウルトラマンになったりするとかね。
へえ。
あるっぽいんですよね。そういう感じで。
あ、スタートレックの置いてあったね、後ろにね。エンタープライズ。
お？
多分あったよね。
あの、滝くんの机にね。
そうそうそう。私物の。
あ、マジで？じゃあ全く似たようなシーンがすでにあるってことか。だから逆に
それをトレースしてんの、
う
ん、
トレースしてるかもしれないね。だホワイトボードに彼が書いた、まあ誰もよく分かってない式を何らかの変換をするとただの文字になるとか、そういうおバカな要素としてギャグなんじゃないっていうのが
一
個の、ね、一個の予想っていう感じですね。
え、あの、そのね、あのスタートレックはそれをやってたんだとしたら、
うん、
でエンタープライズそばに置きながらそれやるっていうことは、その可能性がちょっと高く見える
ね。だから真剣にやってる可能性もあるんですけど、真剣にやったってだってわからない話だから今。
そうそうね。
そう特にあの超ひも理論の話の、その宇宙の全てを表す数式って今出てるところでも、全てを表すとは言ってるんだけど、もうすでに足りてないんですよ実は。ダークマターのこととか分かってないので。
お
だから現在の我々人類の英知合わせても分かんないから、
うんうん、
だからそこをこうクソ真面目に考えてもどうしようってなっちゃわないかなっていうところで、なんかギャグとして忍ばせたりしてないかな橋本さんっていうふ
う
には、ちょっと個人的に思ってますけど、う
ん
うん、ガチだったらすいません、うん、 っていうね、
長寿と繁栄をって式を解いたら出てくるかもしれない。
そうね、そうね、
そうね、あ、そうね、
面白いね、そうしたらスタートレックで出るかもしれないね、そしたら
まんま
あ、え、ありえないそれちょっと
解こうとしてる
いや、なんかパンフレットとかにもさ、ちっちゃくしか写ってなかったから何書いてあるのかがね、あんま分かんなくて、だからこれソフト化されたりしてさ、何度も見返す人が現れたら、はい、この辺は明らかになるんじゃないですか。
そうなんじゃないですか、
うん、もうちょっと期待してます、はい、
じゃあそれを楽しみに、
小田さんが読み解くんですね、楽しみに。
僕はね読み解けなかったです
楽しみにしてます
っていうね、これありました。
ウルトラマンって難しいですね。
そうですね、ウルトラマンは非常に難解でね、子供にも分かる設定だけれども、はい、大人が分かろうとすると、うん、とても難しいという、
うん、
お話だということがよく理解できました。でも語りしろがやっぱりね、あのシンゴジラの時と同様に死ぬほどあるんで、
うんうんうん、
やっぱ見るは、
あ、だからいや全然面白かったですよ本当に、
うん、ちょっとガールさん2400円ちょっと不服かもしれないですけど、
うん、
もう2時間ぐらい喋れるって考えたらね
そんな元の取り方、まあ、意外と実はあるんだけどねっていう、うん、そういう発想も、
うん、はい、まあ、僕が一番好きなのはウルトラマンネクス、はい、
ああそうなんですね、
はい、あのさっき最初の方に言ったあの映画の2004年のウルトラマンから続くっ
ていう、ね、うん、へ、
主人公がウルトラマンに変身しないと、ね、
ああそうなんだ、
へ、
うん、ウルトラマンの力が受け継がれてだんだん別の人に渡っていく、はい、らしい作品でございます。
なるほど、
はい、
それもねぜひチェックしていただいて、
はい、まあ、だから語り人もすごくあって、もっと語り尽くせないぐらいだけど、シンプルに子供が見て楽しめる映画にもなってるから、いや、いい映画だと思いますよ、
うん、いい、嬉しい、そういう子供と今の大人がね、
うん、
同じ話題できる、これもやっぱり嬉しいことですから、
うん、
うん、最高ですということで、ぜひ皆さんのね好きな怪獣ハッシュタグドイラジでつぶやいていただきますと何かコメントしに行くかもしれません。ではシン・ウルトラマンでした。では次回のルーレット回していきましょう。話題作はトップガンマーベリックです。そしてこたつが犬王、
うん、
です。岩沢監督のです。
はい、
おまけさん、
おまけも、まあ、岩沢監督、岩沢監督は好きな時と嫌いな時でいろいろあるんですけど、まあ、脚本が、ね、今回野木亜紀子さん で、
ね、うん、
はい、あと音楽もちょっと好きなあの大友義秀さんとかだったりするので、
うん、
ちょっと期待してます、犬を、まあ、原作は古川秀夫さんですねみたいな感じで、はい、座組がすごいということで、
これすごいよ、ね、
期待してます、はい、
うん、外れない。そして畑さんが帰らない日曜日、タンタン、
はい、私は息子の面影を入れます。
そしてザックリスナイダーさんがトップガンマーベリック、
うん、
NBK さんが、
はい、私はクリーチャーデザイナーズというドキュメンタリーですかね、これは、
うんうんうん、
特殊メイクの、
うん、
特殊、
うん、メイク効果とかの人たちの、
はい、うん、です。
そしてガールさん、
はい、派遣アニメっていう言葉大嫌いですけど、派遣アニメでお願いします。
当たったら見るんですね、ガーラクもね、ちゃんとね。
いや、映画はね、別にそんな、あの、そこそこ期待してます。はい、
うん、まあ、吉岡さんですからね、
主演
ね。ということで、見ていきましょう。見ていきましょう、じゃね、決まってない。サイコロお願いします。8、派遣アニメおめでとうございます。
なるほど、なるほど。
はい。
河原さん、期待の、
まあ、原作、辻村瑞希さんなんで。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
そうですよ。はい、今は続編も出てますんで、は
い、おお、
はい、
いいじゃないですか、
やっていきましょう、
はい、
じゃあ派遣アニメです。エンディングです。
1,2,3,4
そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日はもう間もなく開催です。5月の29日日曜日18時、夕方の6時からです。チケットは無料で現在受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。 次回のミニオダイトークでは、知ってるこの人の俳優以外の活動、新作映画の感想を語り合う急げ映画館では覇権アニメを扱います。メンバーのマイリストから発掘された作品を鑑賞するマイリスト発掘委員会では、 Unext や Amazon プライムビデオのレンタルで配信されている用心棒を鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドラジ平和でコメントいきますと感想を読めます。ぜひ、コメントしてください。次回の締め切り6月3日です。シーユーポップドリーフェイバリットシングス NBDK さんやります。そして必見配信オリジナルでは目指せメタルロードやってきます。ネットフリックスで見れます。それでは皆様、今週もキネマの神様の動画が終わりますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私コタツと、
おまけと
NBK と
タンタンでした。
まったねー。
またねー。
ジョア。
ジョア。